かと
みなりと
おけいの
いかがわしいレイディオ。
こだわり、このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、はい、
寝起き、はい、春眠暁を覚えず、
まあ眠たいですね、
ね、
いくら寝ても寝足りないですね。
暖かなったもんね。暖か
暑なりましたね。今収録してるのは4月の後半でございますが、
うん、はい、
急に夏日が現れました。
4月から6月まで夏や、
はい、
長、うん、
ほんで7月から9月まで、
うん、
人を殺す光線発射期間や。
太陽からね。
で10月から12月まで、うん、ランダムや。
そうやね、毎日こうガチャ引いてる感じで。
確かに。
で1月から3月まで投資を防ぐ期間や。
令和ちゃんがね、
うん、
今日の気温は18度マイナス3度
下手だ、ガチャよりガチャやで、
極端すぎんのよ。
というわけで、なんかパチンコ屋でハートフルなイカです。
東京に行ってきたりのりです。
和歌山に行ってきたオケイです。
やばい、俺だけ出かけるとこが近所や。
いや、あんまりね、最近出かけてなかったんですけど、
うん、
まあ、あの、まあ、りのりさんがね、あのお出かけしたりとかっていう時があったので、
うん、
まあ、私も今回ちょっとお友達を誘って、
うん、
あの子供はちょっとリヌさんにお願いして、うん、和歌山の方に遊びに行ってきました。
はいはいはい、
あの黒潮市場っていうのがあるんですよ、
うん、
トレトレじゃない方、
トレトレじゃない方、
あ、トレトレもあるよね。
トレトレ市場っていうのがあの南紀白浜
の方
の方にあるんですけど、もうちょい北側、和歌山市内にほど近い、方で黒潮市場っていうのがあって、
はいはい、
あの、まあ、市場って言ってもそのガチのあの魚が水揚げされるっていう感じというよりは観光地化された市場なんですけど、まあ、そこであの海鮮バーベキューがあって、
うん
うん、あのその市場という名 の買い物ゾーンで、
うん、
もう串に刺された、魚とか、まあ、サザエとかそういうのを買ってきて、
うん、
すぐ横にあるバーベキュー場でそのまま焼くっていう風な食べ方ができる場所、は
い、屋台っぽい、
屋台っぽい、うん、そんな感じのところに行ってきて、
うんうん、
食って、
うん、
そしてその後、そのすぐ横にあるテーマパークらしきところをちょっとブラブラ歩いて、
らしきところね、
うん、まあ、ポルトヨーロッパっていうね、ちょっと子供向けなんですけど、入場無料、
うん、
で、あのコンテンツで遊ぼうと思ったらチケット買ってみたいな、
うんうんうん、
ちょっとヒラパー的な感じ、
あ、入れるけどみたいな、
そうで、ちょっとブラブラして、
うん、
で、またホテル戻って飯食って、
うん、
みたいな感じで、あの飯三昧な、旅行を1泊2日で
飯三昧
してきました。
食いましたね、
はい、
うん、
和歌山ラーメンも食って、
おう、そう、もう和歌山といえばを、結構何でもあるやん、そこ
何でもはない。
何もない方でしょ、
何にもなかったので厳選した。
確かに万博はないもんね。
万博はないですね。まあそんな感じで和歌山旅行をしてきて、
うん、
だいぶリフレッシュできたんですけど、かなりおすすめでございます、
うん、
あの大阪からも行きやすい、
そうね、
大阪市内からね、はい、車で1時間半ぐらいで行けるんですけど、
うん、
もうすっかりなんていうんですかね、遠出した気持ちになれる、
うん、
いい場所でした。
そうよ、本当万博だけじゃないで、もうなんか、ね、面白いとこ関西いっぱいあるから、
ほんまや、うん、みんな関西に来たらいいね。
もう島スペイ村とかいろんなとこ行ったらいいと思う、
はい、黒潮市場おすすめでございます。
黒岩、黒岩、
そして皆さん、うん、
はい、
東京に行ってきた、
はい、ちょっと前ですけど、
うん、
東京に行った話を、まあ、各ポッドキャストで喋ってまして、
うん、
はい、それぞれに違う話をしてるんですけど。
なるほど、今回は別の話が出てくる。
はい、今回は違う話します。東京に2日間出張で行ってきて、
うん、
でその2日目に帰ろうと思ったんですけど、うん、東京ミステリーサーカスっていうところで脱出ゲームしてたんですよ、
うん、
ほう、
そしたらあの時間が押しちゃって、
思ったより、
うん、で、あのあそこ新宿にあるから、
あの新幹線微妙に遠いね、
うん、あ、遠いらしいのよ。私もさ、東京の地理が全然わからへんくって、
うん、はいはい、
うん、みたいな、なんかまあ山手線に乗ったら、あの環状線のイメージでさ、
うん、
もうなんかすぐやんみたいな、
うん、
すぐ品川行けるし帰れるやんって思ってたけど、
うんうん、
意外とそのなんか駅までも歩くし、
うん、はいはい、そうそうそうそう、
山手線で、切符買おうと思ったら、うん、本日の分は終わりましたって
あ、結構早いで。
だから8時過ぎぐらいの段階で、うん、もう最終新幹線の切符をその新宿で買おうとしてもなかったの
よ、うん、はいはいはいはい、
ああもしかしたら全滅してるかもしれんしね、
で諦めて、でそこからバスタが近いやん、新宿バスタ、
うんうん、バスタ新宿、
はい、そうバスタ新宿なの、
バスタ新宿、バスタターミナル新宿をバスタ新宿
そうね、
新宿バスタになると変な統治法になるバスタ新宿、
うん、はい、だからそこから近いバスタ新宿に、うん、歩いて、うん、とりあえずバスで帰ろうと、
あ、まあ、バスはね12時1時ぐらいまで走ってるから、
そうそうそうそう、
出発するから
夜行バスあるからね、
うん、そうだからそこから行ったらまだその10時台のバスが取れたのよ、
はいはい、
だからそのバスタですごい混んでる中、うん、まあ、金曜日夜やし、うん、なんとか座って待とうと思ったんやけど、うん、マジで椅子がなくて、
ない、
まあないでしょうね、
そう、うん、みんな座ってるからなくて
もう花壇みたいな変なとこにもみんな座ってるしね、
そうやね、うん、だから私もちょっと諦めようかと思ったんやけど、一つ椅子空いててん、
おお、やったじゃん、
空いてるやんと思って、うん、座ったらなんかなんで空いてたのかなって思うやん、
うん、
キョロキョロってしてたんやけど、
うん、
なんか臭くて、
おお、
なんか臭いと思って、うんうん、そしたら隣のおっさんが靴脱いで、
うんうん、
ドーンと座ってんの、
ああ
、
そう、
くつろぎ張って、
そう、うん、もうさバス乗る気満々ないよね多分ね、もう、
はいはい、
くつろぎタイムに入ってて、うん、
深夜バスやからね、今から寝るだけやから、
うん、そうなのよ、うんうん、みんなねトイレで化粧落としたりとかしてんねんけど、うん、
はいはい、
そのおっさんももう完全に寝るタイムに入ってるから、
うん、
もうなんか靴脱いでんねんけど臭くて、うん、
足が
臭くて、
なるほど、
なんか普通に座ってるだけなのに匂ってるくるぐらい臭かったから、
うん、
あ、このおっさんの足が臭いから誰もここ座らへんねや
と、うん、はいはいはいはい、
うん、ということで、私は我慢して座り
ました、我慢した
しんどい方が勝った
すごいな、
もう荷物やばくて、
あ、
ちょっと別のとこで別の夜のまなみし食堂っていうとこ喋ったんですけど、前の日の荷物、4月10日の荷物と11日の荷物両方持ってたんで、
うん、
その日の11日の朝にもう半分送り返したぐらい重かったんですよ、
だからまなみすの GM をするからみたいな感じ、
荷物が多かった、 GM をしに行く、まあ、出張だったんで、
うんうんうん、
もうしんどくて重すぎたんで、うん、もう臭い足を我慢しながら座りました
そう、ね、手に持てるギリギリを持って帰ろうとしたり、
そうなのよ、
だからこれまでの人は数分座って匂いにギブアップして、
そう
だから入れ替わり立ち替わり数分間だけ主がいて椅子が、
そうなの、
ついに安住の地を
残念な話をすると、はい、そのおっさんはどこかのバスに乗ります、
そう
だよな、はい、だからせめてその横じゃなくてよかったなと思って、
そうね、
バスの
4席
4席なのよ、4席しか取れない、
いやだね、
反対だから、
ほんで今ね、あれやね、万博で増発してんねん、
あ、
だから乗れたんやと思う、
そっかも、
うん、
土日になると本当に乗れないから、
はいはいはい、
今万博でもう倍か3倍ぐらい出してるから、それで乗れるかもしれない、
せめて靴を脱がんといてほしかったな、
いや、
そうね、
ちゃうんすよ、
何がちゃうねん、何がちゃうねん、
おっさんの
今おっさん側から来たぞ、
ざるを得ない、ざるを得ない、もう相当営業したいと思う、そのおっちゃん、
あ、
うん、
誰か言わへんのかな、おじさん足臭いよって、
まあね、
てかファブリーズだって、ファブリーズかけてもいい
ですか、除霊しよう除霊
すんませんって感じで、本人は気づかないね、
あー怖っと思った、
はい、
わ、
俺もカットされるとは思いますが、
はい、
パチンコ屋で出会ったおっさんのお話をし
てる、なんでか
おかしいな、
はい、
おっさんの生態を発表するラジオになってる、
おっさんラジオです、
結構最近俺を飲みに連れて行ってくれる人がいて、
はい、
その人とちょっと茨城で7時半に待ち合わせって形してて、
うん、はいはい、
それで6時ぐらいに着いちゃって、
うん、
まあ1時間ぐらい時間空いたらまあすることってパチンコしかないわけです
よ、そんなことないけど
もうしゃあないから、
成人男性が1時間空いたらすることを言えば
すること言えば
パチンコ、
パチスローですよ、
なるほど、
でその近くのところ
個人差があります、
何軒か何、まあ、ゲーセンとかと一緒ですよ、
そうね、
まあまあ、
で何軒かあるんですよ、
うん、
でまあ一軒のとこバーってもう慣れたもんですよ、はいはい、パチンコやセンサーがあるんです
ぐ
行
ける、茨城ならここと、
そうでそれでやってたら
、うん、
結構ギリギリ6時45分ぐらいまで当たらなかったんです、
ああ、もう終わりやん。待ち合わせやんね。
そうそう。
ほなもう店出なあかんやん。
7半待ち合わせやった。そうやったらゴリゴリ入れる言ってるじゃん。
うん。
でやっと当たり始めて、
はいはい、
ちょっとだけ帰ってくる。
うんうん。
そうやったらゴリゴリ当たるよな。
お
お。
いっぱい当たると、
うん、
その、コインが減らないゲーム数っていうのがモリモリ増えるんですよ。
はいはいはいはいはい。
え、モリモリ増えるやん、
うん、もっと遊べるどんやん、
あのメダルゲームとかで困るやつね、メダルゲーム、あれもう終わろうと思ったのにどんどん増えるやん
そうそうそうそうそう、ね、もっとあの普通やったらあのそのゲーム数があったらよっしゃこれは今日は調子いいぞみたいな、
はいはい、
メダル減らんから順調やぞって思うねんけど、
う
ん、待ち合わせ時間あるやん、
そうやな、
7時半っていう、
うん、
だから7時半ちょっと手前ぐらいで終わればベストやん、うおー
確かに確かに、
うおーって入れて回して入れて回してするやん、
うん、
その日に限ってめちゃめちゃ当たんの、
なるほど、まあいいことではあるけれども、う
ん、ね、なんかすごい、そのディスクアップっていうそのダンサブルなテーマなの、うん、すごいダンシングな曲が鳴るのが突然ピタッて曲が止まるんよ、
はいはい、
止まったら当たったってなる、
あ、なるほど、
そうやったらボーナス揃えて、
はいはいはい、
それが8回ぐらいバーって続いて、
うん、
えらいこっちゃ、ほんで200ゲームぐらい今俺あるとか思って、
無料がいっぱいある、
なるほど、
200ゲーム分ってなったら30分ぐらいかかるって思って、
はあ、はあ、あもう間に合わへん、
うん、ほんでなんかたまに見んのよ、
うん、
あのそういうのを譲る人、
はいはいはいはい、もう私帰らないかんのでこの席あげますわって、
この席あげるわ、あの、はいはい、ちょっとも負けへんからみたいな感じ、
うん、
でキョロキョロしてんねんけど、
うん、
2人組のなんかサラリーマンとか、
うん、
なんか2人組楽しそうにキャッキャッしてるからそのうちの一人呼び止めるわけにもいか
ない、まあまあ、
確かにな
んかプロっぽいやつがなんか鬱陶しそうに歩いてたりするし、そういうやつに声かけるのも嫌やし、向こうの方のなんかあの水商売のお姉ちゃんがひたすら回してたりするしちゃうなって思ったら、一人寂しそうになんか一枚ずつなんかもう終わるみたいな
感じ、風前の灯火おじさんがいたの
すごいそれ寂しそうに売ってるおっちゃんがいたから、
はい、
あの人やって
思う6本
は
い、
で肩トントンって言ったら、すいません、あのちょっと今から待ち合わせ時間あるんで、あのちょっと僕の台売ってもらってもいいですかって、
うん、
そうやったらちょっと悲しそうやけどちょっといかついおっちゃんやって、
ほうほうほうほう、
なんやみたいな感じで言ってくると思ったら、うん、寂しそうな顔でええー、の
チワワメイター何かを感じる、
いやもうほんまもうほんまもう、 あのもうここでバッチリやめるんで、
はいはいはい、
すいません、うんうん、ええー、の
おっちゃん同士の交流なんやねん
じゃあどうぞ僕行くんでって言ってバーって帰ってんけど、その後どうなったか分かれんねんけど、
うん、
なんか
ちょっといいことをした気持ちになるやつね
すごい徳がたまったなっおっちゃんのええー、のってあのただ俺忘れられない、
もしかしたらおっちゃんめちゃめちゃ儲けてたかもしれ
ないめちゃめちゃ儲けてたかもしれんし、
確かに
儲けてなくても200ゲームあったら100枚ぐらい2000円ぐらい儲かんねん、
はいはい、
だからあのただで2000円ぐらい以上上げたってこと
だよね、まあ、2000円上げた感じにはなるよね、
けどパチンコ屋内の得って大事ない、
あ
そういうのってあの買った場合誰かにおごったらななとかいろいろルールというか各自のルールがあって、
はいはいはい、
だそういうのでなんとか得貯めましたなっていう、カット案件です
違うのよ、待ち合わせまでの時間を潰すのに終わりを制御できないものを使うな
そうなのよ
大丈夫ちゃんとその来てくれる人に今出てますからってちゃんと連絡してもらって今出てるんでってちょっと待ち合わせじゃなかったら、うん、あのなんかすごい10秒で今あのちょっとがんになりましてみたいな話してこうあのそのまま打ち続けるやんけどなんかやっぱ理解がある約束した人、
はいはいはい、
なんかすみません優しい、
ね、相手が、ね、
優しい子
は登場人物おっさんしか出てこないんですけどどうしよう、
おっさん
に分からない、一緒にご飯誘ってくれる人バリバリ綺麗なお姉さんかもしれんやん、
2歳上ぐらいかな
の
おっさん
おっさん
おっさんでした
あのちょっと歯がないおっさん
おっさんの話しか
登場人物全員おっさん
あのうん、おけいさんもおっさんとすればおっさん、
あ、
あのリニオリ以外おっさんでした、
おっさんです、おっさんアウトレイジです
というわけで、
はいはい、後半はねおしゃべりテーマでちょっと今日はやっていこうと思いますよ、
はい、今回はガンガンしゃべります、
はい、はい。
後半でございますよ、
ボードゲームこだわり論、
なんて
ボードゲームこだわり論、
こだわり論
こだわり論、
はい、
なるほど、それは何ですか、
ですね、まあ別のポッドキャスト聞いてて、
はいはい、
俺にはこだわりがあるんだよねみたいな、
そんなすかした言い方するやつおんの、
うん、っていうテーマで喋ってる人がいてて、
はいはいはい、
こだわりってあるよねみたいな、
なるほど、
であの例えばなんか居酒屋では、うん、そのビールを瓶じゃなくて生で飲みたいんだよねみたいな、
う
ん、
あまあまあそういう人多いですね、
あのこの持ち手のこの重さがいいんだよねとか、
あ、
うん、なんか財布の中に入れるお金はもうその1円とか5円玉とか入れたくないから、もうすぐ使っちゃって100円とか10円だけ入れたいんだよねみたいな、
あ
そういうこだわりの話を聞いてですね、これってボードゲームでもあるよねみたいな、
なるほど、ありそう
っていうこと思ったので、うん、なんかボードゲームでこだわってることについて喋りたいと思います、うん
う
ん、
なるほど、
はい、
お、それぐらい
ありますかと、
それぐらい軽めの方が良かった、
軽めでもいいよ、なんか別に重めの話もある、なんか重めでもいい
お、じゃあ、俺から話していい、
どうぞ、は
い、俺ちょっと
イカのこだわり、
ボードゲーム買うやん、
はい、
うん、
ボードゲーム買ってよく積んでるからそれは積みやみたいな、ギルティー
やみたいな、 ありますね、
話あるやん、
はい、
俺全然それがなくて、
はあはあ、
買ったら満足する、
うん、
やねんけど、うん、満足するとはまたちょっと違って、
はあは
あ、いつかやるために置いとくみたいな、
あそのタイミングが来るんじゃないかってことね、
そうだから一応買っとくっていうのはなんか、だから買ってやるじゃなく買っとくっていうのはこだわりかな、うん、キープをするのが好きみたいな、
まあボードゲームってどうしてもね、うん、あの一度製造された後、
うん、
次の第2版が出るか、
うん、
分からん世界ですからね、
だいたい1回で終わったりするって、うん、多分昔からやってるから癖かもしれない、とりあえず出たもんは買うというか、ね、最近はちょっとあの購買意欲はなんか、うん、あのおっさんになってきたんで減ってきてるんです
けど、はいはいはい、
でもなんか買っとこうって、これをいつやるのできるのって言われても、いやそうじゃないんすよってなるっていう、だから一応買っときますっていうのはこだわりかもしれない、
なるほど、
なん
か
プラモデルでもよく同じこと聞きますね、
うん、そうだよね、まあコレクションの趣味だから、
うん、
うん、だから買うのとゲームするのって別個ですみたいなとこが、
うん、あなるほどね、
そこがこだわりかもしれない、
はいはいはい、はい、
うん、こんな感じでいいですか、
いいですか、ね、うん、いやまあ私のこだわりで言うと、う
ん、はい、
新しいゲーム買ってくるじゃないですか、
うんうん、
でゲーム買ってきたらとりあえず箱開けて、
うんうん、
まあコンポーネント確認しながらルール読んでみたいなことすると思うんですけど、
うんうん、
その後、
うん、
あのチャック袋、
はい、
最近のゲームもチャック袋の中に入ってますけど、
そうだね、
あのそれを小分けにしていく作業があるじゃないですか、
はいはいはい、
ここで自分のこだわりがあって、
うん、
セットアップが楽になるような、小分けの仕方をするっていうこだわりがあります、
なるほど、いざこう開けて
そう
ゲーム開始するときに遊びやすい形にしておく、
そうもちろんね、いろんな分け方があって、
うんうんうん、
あの例えば個人用のコマを、プレイヤーごとに分けて、入れるだとか、そういう考え方ももちろんあるし、
はい、
なんかその役割ごとに分けて入れるとかみたいなやつもあったりすると思うんですけど、
うん
うん、私はもう完全にセットアップ特化でやりたいので、
うんうん、
例えばゲーム開始時にプレイヤーに渡すものをプレイヤー人数ごとに分けて入れますとか、開始時にそのプレイヤーごとのコマなんだけど、開始時にあの例えば点数表示とかみたいにボードに置いておくものはそれで分けておく、あの各プレイヤーのものとして配らないっていう風にしておくとかっていうのをもうルール見て、なんかこれは最初ここ置くからとかって全部見ながら小分けして、じゃあゲームいざやろうとなった時にはもうそれを各プレイヤーで配りつつ、
うん、
ボードの置くやつはこの袋からばらまいてみたい
な
ことができるようにするというこだわりがあります。
ということは、
はい、
ルールをある程度先見とくことしないとできないんですよ。
できない、
あ確かに、
うん、だから
理解しないとね、
強みでやること自体はほぼないから、
うんうんうん、
前もって読んどいて、まあ、ルール理解しましたで、その時にちょうどあのなんていうのタイル抜きとかも一緒にやるから、
うん、
この抜いたやつをどうしまうかっていう段階でめっちゃ考える。
ああ、けどそれも楽しみの
楽しみの一つですね。
ああ、もう俺とは真逆やね。
そうだ
な。俺もうシュリンク開けずに持ってくるみたいなことをやっちゃうから。
あ、
はいはいはい、
あと強みじゃなくルールはさっき見とくけど、
うんうん、
あのパッケージはなんかこれ抜いてみたいな、
はいはい、
やるから、だからおけいさんのその最初の準備それは大事やで。
まあ早く始めれるしね。
あとおけいさんに任すゲームって大体が強みとかその場で準備みたいなできるレベルじゃないゲームを任すから、
まあ、確かにルール説明1時間みたいなやつ結構あるから、ね、
うん、いちいちこれ何って言ってられんから、
確かに
それはね、ベラベラベラってやってるだけで時間がすごい経っていくから、
まあインストの短縮みたいなところはね、うん、ありますが、
はい、
まあ、私はまあ最適人数ってあるじゃん。
あります。
まあ BGG、
うん、はい、
とかに書かれてる、
まあ、2から4人でプレイできるけど、うん、一番3人がおもろいとされてるゲームとか、
そう、いやそれを無視して、うん、一番最大の人数で遊びたいな。
あ、
まあ、10人とかで遊べるゲームとかあると思うんですけど。
ありますね。
そう、それをなんか少ない人数で遊ぶのってもったいないよねみたいな。
はあ、
うん、
なるほど、
うん、
あ、結構変わったこだわりやね。
じゃあ、うん、ニムトは10人でやりたい。
あ、10人でやりたいよね。別にまああの足りないカード出ないカードあってもいいんだけど、10人で遊ぶニムトってまたゲームが変わるじゃん。
変わる。
あの、うん、フルパワーやから、うん、あの104まで全部使うから、
そうカード配りきりになるよね、うん、
だからあの全然違う、そのたまにやるけど4人でやるときも44までしか使わんとか、
うん、
そういうことやると、あの本当あいつが35使ったからもう35はないぞみたいな、
うん、
そういう読み合いもできたりするから、またゲーム変わんねんけど、
そうそうそう、うん、なんかさ、まあそのカラオケとか行くのでも大人数で行く方が好きやねんけど、もったいないなみたいな感じを感じて、ボードゲーム少ない人数で遊んでる。
じゃあ8人部屋は8人で入りたい。
うん、
なるほど。いや逆にでもあれやん、そのボードゲームギークをちゃんと見て適正人数調べた上で遊びたい人って結構聞くからさ。
そうだよね、逆にね、うん、
けど最大人数でやりたいやっていうのは面白いね。2から6は6人じゃみたいな。
でも俺はさ、カラオケはさ、うん、最適人数で行きたいねんけど。
そうなんだ、
最適人数って何す
か。3人か4人、
まあ分からんでもない。
それより増えていくとさ、
うん、
マイク回ってくんのすげえ時間かかるやん。
いや、なんかぼーっとしといたらいいやん。
歌いに行ってんのに俺はカラオケをしに行っているのに
マイク、
うん、
あの、曲チョイスコーラスやろ。
コーラスさんとまでんの
、うん、で4人や。
あ、いや普通に 1個のマイクをぐるぐる持ち回すでも全然ええねんけど、
うん、
まあ、もちろんなんかなんていうの、ワイワイするために、
うん、
あの単純にカラオケが選ばれただけで、
そうそう
っていう場であればあんまり気にせえへんねんけど、
うん、
カラオケ行きたいな、カラオケ行こうぜって言って集まるんやったら、
うん、
3人か4人にしたい、
はい、
という感じですね。
まあ、ボードゲームはその最大人数が考えられた上で、うん、その作られてるはず。
確かに、
うん、テラフォ5人で遊びたいな。
あ、なるほどね、
うんうん、やっぱ最大人数っていうのはそれでできるように設計されてるわけやから、
まあコンポーネントの数とかの都合上そうなってる場合もあるし、
確かに、
あるいはそれ以上はゲームが壊れるっていうギリギリのラインになってたりする時もあるし、
人数が多いほどルールは複雑になるはずやから、
うん、
それで設計されてたら一番面白いはずやん。
なるほど、
ね、人数が一番多い方が一番面白いはずや
ん。
まあ、
分からんけど、
なんだろう、ハウスルール、
うん、
とかがこうネットに落ちてたりとか、こうした方がいいっていうのが、まあ、出てくる場合もあると思うんだけど、
あるね、
こう作者の、意図を組んで、
うん、
まあ、一回はオリジナルルールで遊ぶとか、
あー、ありますね、
うん、っていうのは大事かな。
いきなりハウスルール突っ込むじゃなくて、
うん、
もう書いてある通りのルールでやってみて、
うん、
みたいな。
ハウスルールの種類にもよんねんけどね、
はいはい、
あのウィングスパンなんかは、
うん、
あのカラスがクソ強いというのがあるんだけど、
ね、
あれは逆に作者が意図できてなかったせいで、
あ、
作者の意図が曲がってしまってるパターンなんかもあって、
そうなったら
外した方がいいよね。
公式が出すべきよね。
あ、でそれは後ほどね、公式が出したんですよ。
あ、出したんや、
うん、渡りガラスやったかな、
うんうん、
の3枚はあの強すぎるから省くというバリアントもありますよって、
なるほどなるほど、
っていうのが、BGG のフォーラムで追加されたんかな。
あ、まあじゃあ公式が出してるバリアントならありやな、
ね、
うん、けどなんか最初に入っているもう初版ですごい場合があるやん、
うん、初版ですごい場合
あの、後々2版3版ですごいルールは改定されたけど、
あ、
あの初版のルール遊べんのかとか、バランス悪すぎるやろみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのも味があっていいよね。
確かに確かに
って思っちゃうタイプ、う
ん、まあそれで1回、最初の1回はそれでやっとくかはすごいわかる、
うん、ね、
うん、
うん、
いやまあ時間がないっちゅうか、ちょっと 月に1回ぐらいしか遊べないんですよっていう時には結構、うん、あの先人がしっかりこねくり回したルールでやった方がいい可能性はあるよね。
まあまあまあ確かに、
まあそれはあの人それぞれうまくやってい
ただきたいという。確かに。あとは、
私ちょっとあのネガティブなことを言います。
はい、
ボードゲームは、
はい、
ボードゲームをやろうってなった時に、うん、断る条件みたいな、
う
ん、あるんですよ。
あ、イカの中には断るラインがあるの。
やめとくわみたいな。それっていうのは、俺がそのセッション、そのゲームで存在して、うん、マイナスの存在にならないならやりたいんです
よ。基準むずいな。
これおこがましいことで、その俺が入ったらプラスになるやろで入るわけじゃないですよ。
まあまあまあまあ。
俺が入ったらゼロ以上にはなるやろうけど、マイナスになるようやったらみたいな、う
ん、はいはいはい。どういう時にマイナスになるんですか。
まだミステリーですね。
あ、それはもうボードゲームじゃないから。
マーダーミステリーとか協力ゲーム、
はいはいはい、
あの謎解きとかあと、アブストラクトでも感じるんですよ。
アブストラクトラブラトリー
やってんのに
ね
その実力差があると相手をつまんなくさせるんじゃないのかって思っちゃうタイプで、
あ、
なんかちょっとそれはっていう、それは俺ちょっと俺には荷が重いっすわっていう。
まあ陰徳系とかもそうだね。
陰徳も俺、うん、あの人狼とかもやらないっていうのはちょっと俺は、うん、俺には荷が重いです、うん、俺が参加するとそのセッションマイナスになっちゃいますって、まあ、勝手な思いですけど。
なるほど。
だそういう時にはあとあれですね、あのしんどい時ですね。
ああもう単純に疲れてる。
単純に疲れてる時、あのね、モミがよく俺に文句言うんですけど、横の方であいつ寝やがってると。
まあね、
そうね、
人の家行ってね、
グースかピースか寝やがってると、あのボードゲームやってんのにと、うん、楽しくやってんのにと。そういう時はあの大体僕はもうそこ入ってももうあのちゃんと役目できませんみたいな。
それはまあそう。う
ん、インストを聞くのも無理ですって時あるからね。
うん、一回俺コクってなりましたからね。あ、もうちょっと俺寝かしてくださいって言ったこともある。俺それで参加してもあのこの俺の存在がマイナスになっちゃうって時は断ります。
うんうん、それでも大事かもしれないですね。
っていうこだわりはある。うん、
ちゃんと線引きがあるんだ。
ありますあります。だから、ね、あの、あいつ断ったら疲れてんだなって思ってください。最近よく断るんでよく疲れてんだなと思ってください。
なるほど。あとね、こだわりポイントで言うと、
うん、
ボドゲ棚
を
どういう風に入れますか、
うん、
っていう話ですかね。
なるほど。
イカさんはある？
こう
すごいよ今のうちのボードゲームの状況。
ごちゃってしてる。
登れる。
登れる階段
山。あの、いや、階段見たら綺麗にじゃない。ザあの一回積んだやつがザーって崩れてる状態を見てうんうんってなるから
。すごいな。そうやって置いとけんのがすごいな。
確かに、
うん、
床に平置きにしてる感じですか。
いや、積んだり平置いたり、平置いてるやつが邪魔やったらそれを積んでみたりした、小さい の上に大きいの
アンバランス。
カラバンテは必ず一番下とかありますけど、
ね、思えたらね。
もう、
はいはいはい、
でもまああの見せられへん。あの一回ボドゲ棚の写真をいっぱい載した冊子作りたい
っ
ていうのも、
ね、
私の方にもどうですかって言われてんけど、
うん、
いや無理無理無理。
とても見せられたもんじゃない。
棚ではない。
見せたくない見せる見せたくないっていうか、あまりにもあまりにもひどいんで。
なるほど。
うん、せめてね、こうなんか一個入ってる棚とかがあれば。
そうね。
いや、カラーボックスもまともに使えてないから、カラーボックス使うぐらいやったらもう全部積んだれってなって。
ああ、うん、なるほど、
うん、一斉にもう処分する可能性まで出てきた。
ある意味こだわりなしという感じ。
うん、けどまあね、その話的にそのいつかはやれるであろうゲームたちやから。
はいはいはい、はい、
そうだね。うん、けどなんか思い入れが遊んでない上にないから。
うん、
ちょっと扱いが雑になってしまってかわいそうな状態ではあります。
なるほど、
うん、
まあ、定期的にね、こう触れ歯とかで売れればいいやろうけど、
うん、
でもやってない、いつか遊ぶゲームは、うん、売るのもちょっとね、
あ、
いつか遊ぶと思って買ってるからね。
殲滅したら、
だから売れない、積んじゃう、管理がひどい、場合によっちゃ中身がちゃんと揃ってるかわからないみたいな状態で、
うん、
あの、あ、触れないサンクチュアリみたいな。
無限にそうなるな。じゃあ
けど、おけいさんにはおけいさんには細かい整理の方法がある。
ああ、いや、 私はねこだわりが実はそんなになくって、
あ、ない、おけさんもないんや、
あんまりない、どちらかといえばちゃんと収まる重視、
あ、そのパズル重視、
パズル重視で、ただ唯一、うん、ウベローゼンベルグだけちゃんと固めようとしてます、
うん、あ、そうだよね、ウベの棚とあとタイムストーリーズが入ってる場所、
あ、そうだ、そこだけはしっかり入れてるね、
シリーズで綺麗にはね、
そう、
どうしても
で、ウベはね出版社がバラバラなんですよ、
あ、
いろんなところから出てるから箱のサイズもバラバラになりがち、
そうね、
あ、ウベ様もね、あの国津屋みたいな感じになってきたってことかな、
うん、そうかも、
いろんな出版社から自分のアイディアをっていう、そう、
だからあのアグリコラと、うん、カベルナとハラータウトってあの辺のなんか重いやつとかは結構同じサイズだったりするけど、
うん、
あの人小箱も出してはるし、
はい、
確かに、
でなんか、パズル系のシリーズは四角いしみたいな、うん、ってなっていくとなかなか困るから、そこはなんとか固めてはあげんねんけど、うんうん、やっぱりパズルが発生する、
あ、
でそれ以外の場所はまあ同じ箱のサイズとか、うん、できるだけ空間を無駄にしない、うん、パズルを置きましょうみたいな感じ
かな。そうだよね、小箱系はなんかそこの棚に使ってるんだけど、うんうん、透明のそのなんだろう底上げみたいな、
うんうん、
あのやつ使うとよくて、
飾り用のアクリル棚みたいな、
うん、そうそう、フィギュアとかまあ置いたりするとこかな、
ああ、うん、こうってなってるやつ、
そうそうそう、
カタカナのこう下向けてるやつね、
そうだから、そしたらその下の方にも入れれるし上にも入れれるし、まあ、空間を無駄にしないっていう意味で、う
ん、ああ、
うん、なんかこだわりって、まあ、自分のこだわりじゃないんですけど、うん、まあ、こだわり強めの人っていうのは、まあ、遊びやすい人と遊びにくい人がいるなと思って
なるほど、
そっちの
こんなこだわりを喋らせた後にそんなはしごの外し方をするんですか
バン
外した
いや自分のことも言ってるかもしれない、
なるほど、遊びやすいのはなんか、まあ、こだわっててもそれを強要しない人、
ああ
、
そうね、
でまあ、遊びにくいのはそれを主張して強要する人かなみたいな、
ありますね、
うん、他の人にも影響がある人、
人にこだわりを強制するタイプとかね、
まあ、それこそさっきの話で言うと、あのオープン会とかに行って、うん、いや僕は BGG の適正人数でしかゲームはやらないからっていうタイプは、
うん、
そこの調整する労力を人に強いてしまうよね、
うんうん、私もこだわり論を喋ろうと言った割に全然こだわりないなと思ったんで、
なるほど、
そう、
うん、
こうそれをこう押し付けられるとしんどいなと思います
。うーってなるね、
うん、
うん、まあこだわりある方がいいっちゃいいと思うんだけど、
そうだね、
そうね、う
ん、けど妥協も優しくできないとねって、
うんうんうん、
まあ、こだわりって言葉自体が実はもともとネガティブな意味で使われていたものなんですよね、
そうなんや、
あの今はそれこそシェフのこだわり、メニューみたいな、
確かに
っていう感じで結構ポップな使われ方もするんやけど、うんうん、こだわるっていうこと自体は、
はいはい、
あの皇帝って言葉があるんですけど、
はあ、
それにとらわれるみたいな意味合いが強かったのが元の成り立ちなので、
あ、
こだわりが強いのはまあある意味悪いことであったっていう部分はあるし、それは、うん、さっきみたいに人との関係性の中で、まあ、マイナスになることが多かったからだと思いますね、
うん、はい、
そのこだわりに振り回されないようにしたいよね、う
ん、なるほど、
うんうん、
こだわりを振り回すぐらいの、その
どういうことや、
こだわってんねんけど、
うん、
どうみたいな
あ、まあでもなんか確かにね、他の人の棚のあの入れ方、
うん、
やっぱみんな結構好きなのよね、
あ、そうだよね、だってだからボードゲーム棚を見ようみたいな、
そう、ボードゲーム棚を集めた写真集が、あの現場で発売されたこともあるじゃないですか、
はい、
やっぱりそういうなんか人の、うん、こだわり、さっきの悪いちょっとネガティブな意味でって言ったけど、まあ、ここでいい意味でのこだわりっていうのを見てみたい、教えてほしいっていうのはあるかもしれないです ね、
そのボードゲームを買うこと自体もうこだわりの塊だと思うんですよ、
あ、確かにチョイスして買ってるわけやから、
うん、そうね、
結構しっかりしたね、うん、そのアクセサリーと似たような値段やと思うんですよ、
あ、
なんとなくネックレス指輪とかと同じような感じで、
なるほど、
これいいやんっていう感じで買って、うん、それを綺麗に並べたり、
はいはい、あ
の僕はこういうのが好きなんだみたいなの、
うんうんうん、
でセンスを見たりもね、
そうだね、分かる人にとっては、
うん、
あ、いいの置いてますねみたいな、
するじゃないですか、
ボードゲームカフェに行った時に棚とりあえず眺めて、
うん、
おー、いいのありますねってなるもんね
渋いな、
ほんでどういうゲームが好きですかって言われた時に、僕はアグリコラが好きですね、うん、いいですねみたいな実はオークション会場みたいな、なんかすごいこう、はいはい、あのレベルの高い会話を しているのかもしれないみたいな。
確かに、まあ趣味のね、同行の師ですからね。
そう、なんかね、古物商で話すみたいな、
うんうん、
そういうレベル、もしかしたらすごいレベルの高い高尚な趣味やと、
確かに
思ってきましたよ僕は。
いやでもなんかみんなのねあのボードゲームこだわりもちょっと聞いてみたいですね。
そうだよね。あ、なんかまあ簡単なところで言ったら、もう絶対にあのコマは赤を使いますとか、
ああるね、
そうがあると思いますけど、
うん、そのホラボドのもみさんやったら、うん、あの5時間ぐらい喋れると思うんだけど、
確かに確かに
こだわり多いで、
うん、多いな、
多そう。
いやこだわり多い代わりに、あいつはその提供する力もすごいんで、
あと、うん、こだわってる部分は全部自分でやるね、
うん、そうそう、
人にやらせはしないね、むしろ。
そうそう、だからそれはもう教養じゃないから、うん、僕はこうこだわってますっていうので、どうついてきてくれるとか、うん、ちょっとだけ手伝ってぐらいの感じやから、
う
ん、
そうね、
あのこだわり強いのも許される、
うん、
だからこだわりだけで生きちゃダメですよ。
まあオタク的な趣味ね、特有の話だと思うんで、
うん、
はい、
ちょっとそれはね、行ってみたいですね。
はい、
じゃあ皆さん感想をつぶやいていただくときに、ぜひ、
はい、
自分はボードゲームこんなこだわりありますよって、
うん、
大きいことでも小さいことでもぜひ教えてください、
うん、はい、なんでハッシュタグつけて、
はい、
書いていただけたら読みます。
はい、
はい
はい、というわけで、こだわり論でした。
はい、
エンディングです。
はい、
はい、
今回はボドタのコーナーお休みでございます。
休む。
こだわりってさ、
はい、
なんか
続きまして
子供ってこだわるやん。
あー、ありますね。
そう、うん、なんか2歳児ってやっぱイヤイヤ期ですごいこだわるねんけど、
そうね、
うん、なんでなくなるんやろな。
あのこだわりを貫くのが難しいことに気づくからじゃないですか、
うん、気づくんか。今なんかヨーグルトの蓋を開けたいとか、
うんうん、
電気を自分で消したいとか、ね、バナナの皮を剥きたいとか、
自分でやりたい、
一個一個こだわるのよ。
そう、自分でやりたいはでも子供は必ず通る道やからね。
確かに。
だからやりたいから先行って、その後理性抑制っていうのが育ってくるんじゃないの、うん、だから同時に育ったからじゃないかな。
絶対にこのあのフクロウのぬいぐるみがいいとか、
うん、今日大人でもあるけど、ね、
うん、
なんかやっぱ大人だからみたいな、フクロウは我慢しようってなるやん
理性か、
まあ、
理性で抑えられる、まあ、その理性とそのこだわりのバランスが大事なんでしょうね、
うん、まあ、人間の社会性という部分がありますから、
うん、理性ってばかりじゃいられへんな。
いられへん。
理性とか育てすぎたりすると引きこもっちゃったりするかもしれんし、
うん、
なんか楽しさをね見出して、あの人生豊かにすればすることもないんじゃないでしょうか。
綺麗にまとまった。
は？で？
はい、じゃあ宣伝です。
はい。ですね、日曜日。
はい。4月の27日。
はい、4月27日の日曜日。
はい。
はい、
10時から18時半ということで、いつもの毎年恒例になりました、うん、何屋のカタン王選手権
を
行いたいと思います。
はい、
これは関西最強のカタンの一番強い人を決めようという、
うん、
結構権威ある。
そうね、長年やってますからねこれ、
うん、
世界一日本一の下ぐらいにある、
うん、
あの地方の何個かあの、うん、大きい大会あるんですけど、そのうちの結構有名な1個となっておりますので、
はい、
あの何話のカタンで優勝したよって言ったら、
うん、
あのカタン強いと言えます。
言えますね。
確かに、
うん、確かに、
はい、今回あの、100人以上ちょっと募集しておりまして、大体100人ぐらいと、
はいはい、
いうことになっておりまして、
え、それにじゃあ行きたかったらどうしたらいいんですか。
はい、場所は、大阪市中央会館ですね、
はい、
で今回からあのボドゲビアをボードゲームビアをゴリゴリに使います。
なるほど、
うん、
あの今回から集計もボードゲームビアでやる。
はいはいはい、はい、
だからあの集計係の俺いらんのちゃんみたいな状態にはなってるんですが、
うんうん、
はい、参加費はちょっと会場費をみんなでねちょっとね、うん、って言って2000円と。
なるほど、
いうことになっておりまして、これって事前申し込みなんで、
はい、
予約していただいた方とちょっと当日参加2500円となってしまいますと、
うん、あ、なるほど、
ちょっと手間的ね、う
んうん、まあ、でも当日枠もあるんですね一応。
あと今ね、今見ると98人
わ
で108人って煩悩の数求めておりますので、
なるほど、あと10枠、
はい、ちょっと慌てていただいたらまだ滑り込めるかもしれないです。で、学生の方は500円引きさせていただきますよということで、
はい、
基本現地決済なんで、お金持ってお金握りしめてきてください。
ああ、なるほど、予約してる場合でも現地決済、
はい、人間の予約で、そのお金は後ほどということで、
なるほど、
はい、当日集めますのでよろしくお願いいたします。肩に腕がある、俺は肩が強いんだけど俺は一人で生きていったんだっていう人はぜひ参加してください、
はい、その当日はでもちゃんと開会時間からおらなあかんですよね。
1回戦から4回戦までゴリゴリに詰めてやるんで、
はいはいはい、
こんなに詰めてやんのって思うぐらい、1試合70分っていう形で4試合やるんで、
う
ん、丸1日本当、朝から夜まです
ごい、
うんうん、だからその時間内に勝負がつかなかった場合はまだその独自ルールの占有率とか使って勝敗を決めていくんですよね。
まあ、基本的に、はい、それで勝負つけていただかないと、
はい、
9点と10点の差が大きいことは、引き分けになると9点で止まるんですよ。
そうね、
うん、その時点での点数になっちゃうんで、9点までになっちゃうんで、はい、10点と9点はめちゃくちゃ差があるんで、
ありますね。
はい、
決勝卓に行けるかどうか。
そう、決勝卓に行くと本当に信じられないぐらい強い人間たちと勝負することになるんで、
なるほど、
もう見に来ていただくだけでもぐらいの感覚だよね。
うんうん、
で初心者のちょっと講習会的な、はい、そういうタクも今回あるらしいんで、
お、
はい、あとこうね、お昼ご飯持ってきていただいたりとか、うん、コーヒーをサービスというかコーヒーを販売みたいなこともちょっと今回いろいろやってみてますので、
なるほど、
はい、なるほど、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあ同日開催の話します。
なるほど、客の奪い合いだ
終わった
4月27日の10時から17時まで、はい、JCOM、中央区民センターで、テストプレイ会、うん、ボードゲームテストプレイ会遊ばん会をやります。
あ、なるほど、
その日なんですね。
そうなんですよ、
はいはい、カタンガチじゃない人はこちらへどうぞ。
そうですね、まあ、ボードゲームのテストプレイ会なんで、
はい、
まあ、制作してる方とか、まあ、そのボードゲームのテストで遊びたいなという方募集してます。
はい、はい、これは第2回でしたっけ。
第2回ですね。前回城東区民センターでやってて、もう区民センターって本当取れないんで、
う
ん、
そうですね、取り合いですね。
はい、ちょっと取れなくて別の場所になったんですけど、
うん、
はい、今回は本町のあたりですね。
そうですね、
はい、
境筋本町が一番近い。
そう、境筋本町から徒歩すぐって感じですね、
うん、
はい、の場所にあります、うん、JCOM中央区民センターです。
どうやって参加するんですか。
ボードゲーム部屋を使います。
おー、ボードゲーム部屋ばかりだ。
最近はね、結構募集する部屋さんっていう感じになってきてると思うんですけど、
はい、
はい、そこで、現地決済で、はい、500円で参加できますのでよろしくお願いします。
はい、
そしてもう一つ、
はい、
はい、フォアシュピール2025春大阪を行います。
来ました、フォアシュピール、
いつ問題、はい、
5月6日
なるほど、
ゴールデンウィークの最後、
最後ですね、
はい、もう火曜日祝日なんですけれども、
うんうん、
その日に、こちらはですね、天王寺区民センター、
はい、
うん、区民センターにお世話になっております。
なるほど、
前回と一緒かな。
はい、同じ場所で、
うん、
こちらは11時から16時までやります。前回よりサークル数が増えて43サークルなんですけど、まあ、その協賛とかしていただいて、机が2個あるサークルさんもあります。
はい、
なるほど、
はい、なので、まあ、43以上の机の数で、
うん、
はい、のゲームが遊べます。
そこに遊びに行きたかったらどうしたらいいんですか。
ボードゲーム部屋です。
ボードゲーム部屋いつも任せた、
はい、まあ、その2つの情報は大阪ボドマダに載ってますので、はい、そちらを参照してください。
本当ファーシュピールは遊べる量がとんでもないのと、
う
ん、本当に新作をみんなサークルさんが持ってくる時の熱意がすごいんですよ、
うんうん、
でずっとインストしはるんで、
うん、
インスト技術が皆さん徐々に上がっていってて面白いです
確かに販売イベントだと、はい、作った人は販売の方に立ってて、
うん、
で遊ぶ人私有の方に、まあ、お手伝いする人が来ててみたいになることが多いから、
うん、
その作った時の裏話みたいな話とかはなかなか私有の時で聞けなかったりするけど、
確かに
フォアシュピールはもう作ってくれた人が目の前で説明もしてくれるから、
うん、
まあ、なんかゲーム中にね、なんか裏話みたいなことも聞けたりするところもあったり、
ね、そうですね、
そう、
確実にほぼ制作者さんがいます、
うん、
前回スタッフやったんですけど、
はい、
前半と後半に分かれて僕後半スタッフやったんです、
はいはい、
で前半の最初に1個サークル行って遊んで、
うん、
その時にあのすごいサークルさんあの初めてこういうのやるんでって初参加全部初参加やったんですよ。
あ、販売も含めてイベント初参加
何もかも初参加やってほんでこうこんな感じであそうこれこういう風に説明したら分かりやすいちゃうとかちょっとジジイしてしまってでその後スタッフそこの担当やったその人のそのサークルさんの担当
後半部分でね
そう、
はいはい、
そしたらすごい上手くなってて
すごいやっぱ
若い1日で成長してる
全然あのなんかめっちゃ身近になりましたって言ってだからインストその、うん、あの私有宅とかあの、はいはい、イベントで撮ってる場合は、
うん、
ショファーシュペルで訓練
になるんですよ、ね、絶対なると思う
出展者の方もルール説明の練習になります
と、うん、練習になるしあの遊んでもらう人もいっぱい、うん、あのなんやろ本当に 2,30 人遊んでもらうことになるから、
はいはいはい、
もっとか、うん、なるんで全然、はい、あの他 の, あのすごい主要イベントなんでぜひ
でもそんなイベントなんかに遊びに行ったらなんか宅に入れずにちょっと壁の方でもじもじしちゃうんですよね。
あーそんな人を見つけ次第僕がメガネクッククッてして、はい、すぐ近寄って行って、
うん
あのどうですかって
そうなんかアテンドするんですよね
スタッフが、はい、あのその時にあの、うん、僕らそのスタッフは、うん、あのホワイトボードを持ってます
なるほど、
うん、でここ空いてますよってすごいアピールするんで、
はい、
そこにも来ていただいたらあじゃあここどうぞってしますし、
うん、
あのちょっとでも手持ちブタさんになってる人は話し相手になります、
うん、話し相手になる
話し相手になりますし
話さずに遊びなさいよ
いやそのちょっとか会場のパターンっていうかそういう、はいはい、あそんなの上げてたらいけんねんなっていうの分からん人とかおったりすると、
はいはい、
なんかそういうの説明もあのスタッフにスタッフとりあえず捕まえて話聞いてくれたら全部言いますんで
なるほど、
はい、
じゃあもじもじ君も安心とも
う逆にこっちからグイグイ行くんで、
うん、
あの引っ込み思案の人はやめた方がいいか
なんだってい
やそんなことない引っ込み
一応チケットの数を限ってるんですよ
はい、
そこのちょうど私有宅に入るぐらいの人数しか、
うんうん
まあ、チケット販売してないんでちょうど入れます、うん、
なるほど、
まあ、なんかあのえもういっぱいで入れないなみたいなことはないと思
ってまああのゲームどうしても遊びたいがあったらちょっと待ちは発生するかもしれんけど、まあ、その場合でも他のゲームしながら待っといてもらえれば、
うんうん、
あとまあたまに人気サークルさんになると予約システムや予約でやりますよっていうところもあって、
うん、
そうだと予約しながら別のところ遊んで、はいはいはい、で行くみたいなこともやっていいんで、
なるほど、
はい、あのその辺スタッフできるだけ遊ばすんで、
はい、
そう、
は
い、その辺はね、はい、ご安心ください、
はい、
ご安心ください、
はいはい、ということでチケット販売中なので、
はい
1人当たり600円で販売してますので、
はい
はい、お誘い合わせの上、
はい、
友達が一緒に来る場合はその2人用3人用のチケットもあるので、
おお、お得なんですか、
はい、お得ではないです。
あ、かっけんさん
そう、単純にあの一人一人登録しなくてもいいですよみたいな、
あのメインの人が一人ボードゲームに登録しておけばチケットが買えるというシステム
です、ね、そうそうそう、なんか、まあ、ボードゲームっていう人も連れてこれます、
はい
はい、
だからリニョリが登録しておけば、うん、OK 以下も行って3人でっていうことができるっていう、うんう
ね、だから彼女を連れて行ってボードゲームのことを教えてあげながら一緒に遊び相手になってもらうように教育をしていくこともできると、う
ん、いや僕が嫌
イカが見るのが嫌らしいです
ジェラジェラけどそんな人も求めております、
はい
はいね、はい、よろしくお願いします、
はいはい、
ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、 YouTube Podcast、 Spotify、 Amazon Music からも聞くことができます。イカドリノリと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てかハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
では今回の相手は
イカと
ミニョリと
オッケーでした。
いかが